まずは先週のおさらいというところで内容を簡単にお話しいただけますか。
先週は依存症とはということで、アルコール依存症についてを中心にお話しさせていただきました。アルコール依存症っていうのは比較的多くいらっしゃるのだよということとか、アルコール依存症によって体の問題だけではなくて、精神的な問題とか社会的な問題、家族関係とか人間関係にまで問題が生じることがあるということをお話ししたと思います。
そしてやはりここは依存症の早期対処、そして介入をしていくということが大事だよとね、最後お話がありましたけれども、ではそのいよいよ気づきと診断というところに入っていきたいと思います。お願いします。
アルコール依存症の方はですね、なかなか自分自身依存症というふうに認識してない方とかもいらっしゃるので、大体周りの方がこの飲み方は大丈夫かしらとか、お酒を飲んでちょっとこういうトラブルも起こったけども大丈夫みたいなふうに心配して、ご本人さんに声をかけていらっしゃる方も多くいらっしゃいます。家族に連れられて病院にいらっしゃる方とか、本人も家族にそういうふうに言われて心配になって病院に来る方とか、いろんなケースがあります。
なるほど。本人が気がつきにくいということは、周りが気づいてあげるということになると思うんですけれども、その先週のお話にもありましたような、体に不調をきたしてしまえば、気づくこともできるのかもしれませんけれども、そのどの段階で気づくかというのは、やはりお話を聞いていても難しいなと思うんですけれ
そう
ど。
ですね。ただやはりその体の問題だけではなくて、例えばアルコールを飲んでしまって、こう人との付き合いで何かトラブルが起こってきてしまったとか、あとはそうですね、ちょっとこう感情的になりやすくなった、怒りっぽくなってきてしまったとか、あとは離脱症状が出てる時に何かこう幻覚が見えてしまってて、どうも不思議な行動をとっているよとか、そこまでいくとかなり家族の方もあれと思う方は多いかとは思います。
大体工藤先生のところを受診するのはご本人の意思のことが多いんですか、それともご家族にこう無理やりにも連れられてっていうことが多いんですか。
どちらのケースも十分よく見ますね。あとは多いのがやはり事故とか警察沙汰になっちゃったっていうケースの場合に、やはりこれじゃまずいよというふうに家族が言っても、本人が飲むのをやめられないとか、そういったケースで結構いらっしゃる方も多いですね。
そこで例えば先生のもとに診察に来ました。ここで診断がつくのは、先生は依存症ですよというお話になっていくんですか。
まず精神科の方を受診された時にいろいろ問診を取らせていただきます。で、診察をする中で依存症なのかどうかっていうのを、一応診断基準がありますので、それにのっとって判断をしていきます。アルコール依存症の方の診断については、まず非常にこう自分の気持ちだけではどうしても抑えきれないような、病的なまでの飲みたい気持ち、飲酒欲求がまず一つあります。で、その飲みたい気持ちに押されてしまって、飲む時間とか飲み始め飲み終わりの時間とか、飲酒量今日はこれぐらいにしておこうと思っても、それよりもどんどん飲んでしまったりとか、明日は早い時間から用事があるからこの時間までにしておこうと思ってもそれ以上飲んでしまうなどのコントロール障害、自分ではアルコールを飲むことをコントロールできないとか、あとは先週もお話ししたような離脱症状ですね、お酒が切れたと来た時に手が震えるとか汗が出るといった、そういった症状、あとはアルコールというのは飲めば飲むほど強くなるというか、前と同じ量では同じように酔えなくなってしまうという慣れ、耐性というのがあります。そういったものがあるかないかとか、あとはアルコールを飲むために例えば二日酔いだったり具合が悪かったりして他のことができなくなってしまう、そしてあとはアルコールによって体の問題とか、そういった警察沙汰だとか明らかに問題が起きてるんだけども自分ではやめられない、そういった症状があれば依存症かなというふうにこちらも判断をして話を進めていきます。
では実際に治療というところに入っていきたいんですが、一般的な治療方法、また治療の流れというのは、患者さんそれぞれの事情もあろうかと思いますけれども、 一般的なところでは。
そうですね、まずはコントロールができなくなってしまう病気ということをしっかり説明した上で、まずお酒を飲まないようにしてみましょうというふうな指導をします。まずは一滴も飲めないっていうことが原則になってきますので、そういうふうな一滴も飲めない断酒というものを原則としてご本人さんにお願いしていきます。断酒をする中でですね、いきなりやめてしまうと先ほども言ったように離脱症状が出てしまいますので、
はい、
そこでは精神科の方のお薬も使って離脱症状の予防に努めます。
よくそれは私たちが禁断症状と言ったりするようなことと同じですか？そうです
ね、禁断症状、うん、まさにそれだと思います。お酒を飲めば離脱症状、禁断症状は収まるのですが、それでは元の木阿弥になりますので。
飲みたくなくなるようなお薬というのがあるんですか？
はい、そういったお薬も一応あります。急性期、そのやめたばっかりの状態を乗り切ってからお酒をやめていくぞ、治療していくぞという気持ちとともに使っていただくのがそういったお薬になります。まず急性期を乗り切ると次は維持期というふうに言われます。断酒を維持していく時期です。その頃では例えばお酒を飲めない体質を作るようなお薬、酒に抗う薬と書いて抗酒剤というものですが、肝臓でアルコールが代謝されなくなって具合の悪さだけが出てきてしまう、そういうお薬になります。そういったお薬を使うとか、あとは飲酒欲求を抑えるような断酒補助剤というお薬もあります。ただその薬を飲んでればお酒を飲まずに済むかというとそういうわけではなくて、ご本人さんの意識とか、あとはやめていくぞというような、やはりこのモチベーションも必要になってきますので、そういった部分に関しては心理療法としてアルコールの害について先週お話ししたような内容をしっかり勉強していただくような主外教育をしていきますし、あとは認知行動療法という心理療法もあります。アルコールに対しての認知考え方やその考えに伴った行動を今までを振り返って今後はどんなふうにしていくかというのを考えていく、そういった勉強もしながら、そういったお薬も使いながらというような治療が基本的です。
この命からの中で生活習慣病を取り上げた時にも、やはりこれまでの自分の習慣を変えていくという場合に医療スタッフの継続的なサポートというのはもう欠かせないのかなと思うんですが、こういったアルコール依存症の治療というのは入院治療になるんですか？
はい、入院治療を行っている病院もありますし、外来のみでやっている病院もありますが、なかなか自分の意思だけではやめられないとなった場合には、一旦お酒のある環境から離れるという意味合いでの入院、精神科病棟への入院というのも最初の取っかかりとしては十分ありだと思います。で、先ほどもおっしゃったように継続的なサポートというのは非常に大事なものになってきます。アルコール依存症の方は常にこう飲みたいけど飲めないっていうような葛藤と戦っているんですけども、人の心というのは誰でもこう揺らぎやすいものですから、どうしてもこう一人だけでは太刀打ちできない時というのが出てきてしまうわけなんですね。なのでそういった時にはやはり周りのスタッフだとか、あとは医者とか看護師だけではなくて、同じような病気の方々、当事者との関わりというのも非常に大事というふうに言われています。自助グループ、自らを助けるグループというふうに書きますけども、アルコール依存症の当事者の会というものも、これは病院とは関係なく地域で、定期的に集会が行われています。断酒会とか AA と呼ばれるものなんですけど、そういった中での継続的な人との付き合い、関わり方というのもモチベーション維持には非常に重要だというふうに言われています。
こういった継続して定着をさせなければいけないというものの場合、ついつい飲んでしまってで、また元の木阿弥というか繰り返してしまうということはもう先生過去にないんですか？
非常に多くあります。どうしてもやめなくちゃいけないと思ってもついお酒を飲んでしまう。やはりですね、誰しもそうなんですが、長らく培われた習慣というのはいきなりは変えられないです。例えば物理的にアルコールから離れる、入院してしまえば確かに習慣からは離れられますけども、退院してからは同じですので、同じ環境の中で元の 習慣というのは非常に取りやすくなっている。でそれをいかに変えていくかが難しいですね。
一度治療をしたことがあるという方がもし繰り返した場合、また病院に行ったらもう敷居が高くなっていて、今度は怒られるんじゃないかとか責められるんじゃないかと思うと、もう病院には行けないというね、
はい、
そういう心理になりますけれど、今の先生のお話を聞きますと、その戻ってしまうこともまた想定の中には入っている。
そうですね、戻らないでほしいですけども、うんうん、もしも飲んでしまったとしても、うん、精神科では怒りませんので。
そうですか、
はい、
そこちょっと確認しておきたいですよね。
怒っでもですね、意味がないというか、その先ですね、どういう時に飲んでしまったのかを確認した上で、では次どうしていけばいいのかなというのをやはり相談していかなくてはいけないなとは思います。
さあ実際アルコール依存症から立ち直った後なんですけれども、
はい、
適量であればもうお酒を飲んでいいよみたいな解禁というのはあるんですか？
ですね、それはないです。
ないですか、
はい、アルコール依存症というのは非常に再発しやすいです。長年かけてですね、アルコール依存の状態に陥った方が、例えば何年とか何十年とかやめてもちょこっとだけっていう風な形で飲んでしまうと、前よりももっと速いスピードで元の飲み方に戻ってしまうんですね。でしかもそれは気がつかないうちに前の状態に戻ってしまうという風に言われていますので、再発しやすい病気という風に考えて、もう慢性的な疾患と同じですね、付き合っていくしかないと。一生やはりお酒は飲まないで過ごしていくっていう風にしていかないと、ちょっとだけっていうようなコントロールができない病気ですので、そこは難しいというふうに思います。
なるほど。